のリトルラジオ第517回後半アネックス、久しぶりの二部制となっております。ここからもお相手しますのは私ヒデと
ゲームです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
iOS が新しくなりましたね。
なりましたね。
はい。早速皆様11、まあもう 11.01 っていうのが出てるかな。新しい iOS 試されてる方も多いかと思いますけども。いろんな機能が変わって、その中で、私、ポッドキャストというのでね、はい、まあ、いろんなポッドキャスト聞いてるんですけども、早聞きができるようになりまして、1.5 倍速とか2倍速とか逆にちょっと遅くするとかというのが、機能として加わったので 1.5 倍速で聞いてるんですけども、まあ十分ですよ。
聞き取れるの？
十分十分。
あ、そうなんだ。
だからリトラジも最近ほら1時間半とか長いじゃないですか、うん、あれ早聞きで聞いてると1時間弱ぐらいで聞けるんで、まあでもね、なかなか、途中でってこともあると思いますので、まあ1時間ごとぐらいで区切らせていただきたいと思って、今回は2部制となっております。ではここからも皆様のメールご紹介して、いきたいと思います。トップバッターこちらの方、こちらも久しぶりになりますかね。アングラスボイさんからいただきました。今週コオロギを見つけましたといただいております。こんばんは、アングラスボイです。
こんばんは。
大変ご無沙汰しております。久々の投稿、私のことを覚えてますか？忘れてかって感じですけどね。
え、覚えておりますよ、
はい。9月も終わり、会社の会計年度も半分終わってしまいました。と同時に、私の単身生活もあっという間の半年経過。社会人になって初めて本格的な自炊生活を始めましたが、おじさんの義務として、たまに同僚と飲みに行く以外は、一人で居酒屋に行くこともなく、まっすぐ帰宅して毎日自炊作ってます。
素晴らしいじゃないですか。
夕飯は味噌汁を作って、サラダに、そして炒め物的なものを作ってる感じです。朝は前夜の作り置き味噌汁にご飯、そしてがっつり食べたい時はベーコンに目玉焼き、そしてサラダをプラスしています。冷凍庫のストックにはご飯を与えたらすぐに一膳ずつ小分け、味噌汁用に油揚げとナスを程よく切って小分けしています。切ったピーマンや切ったピーマン、そして一食分ずつラップしたベーコン、これらが自分で仕込んだもので、買ったものは手抜き用の冷凍食品、業務用スーパーでの豚バラ、ミンチ肉などなど。最近のブームは貝割れをささっと洗ったものに炒めた肉とかしゃぶしゃぶした肉とかを乗せて、乗せるワンディッシュです。さっぱり食べられます。うん、でもそろそろ寝たきでワンパターン、お料理上手なお二人から何かアドバイスがあれば教えてください。ではではっていただきました。アンクラスムさん、メールご無沙汰してます。メールありがとうございました。
ありがとうございます。いや、素晴らしいですよ。
うん、
そんなに毎日毎日自炊してね、
ナスを程よく切って小分けなんていうのを聞くとね、
素晴らしい、
なかなかな感じがしますけど、
うん、下準備バッチリじゃないですか、
はい、ね。まあどうしても一人だとね、こういかに早く作るかとかね、うん、いかに時間をここに労力を割きたくないとかねってことを考えると、これが逆に言うとベストな選択かもしれませんけどもね。
まあ手軽で簡単だったらやっぱり丼飯ですよ。親子丼、卵丼、うん、牛丼、豚丼、うん、鶏丼、うん、ね、その辺がすごい便利だと思うんですけど、
まあ、やることとしては、まあ、玉ねぎぐらい切る感じですかね。
そうそうそう、
はい、
で味はめんつゆを若干薄めて自分の好きなぐらいの薄さにして、うん、で玉ねぎ煮て、うん、卵最後にピュッて入れるとか、うんうん、まあ、あとはね、豚丼だったらちょっと生姜入れ、玉ねぎ入れて生姜入れて豚肉さっさってやるとか、うん、まあ、牛丼も一緒だし、うん、まあ、大体出汁の味を好きな配合を決めといてですね、うん、でそれをもう配合を紙に書いて冷蔵庫のところに貼り付けといて、でそんだけの好きな配合を煮立たせて、そこに玉ねぎ入れて卵を乗せるか、牛肉を入れるか、豚肉を入れるのか、鶏肉を入れるのか、これ一番簡単でいいと思いますけど、栄養取れるし、
はい、まあ、それもいい方法だと思います。私の方からは、 もうこれからの季節ですから、やはり鍋です
ね。鍋、一人鍋。
はい。
プチッと鍋やね。
もう今、いろんな種類のね、そういった固形で入れたりとか、
そうだよね、
鍋、液体のものとか、そういうのもありますしね。なおかつ、その一人鍋って言われるようなね、ものもありますし、鍋のいいのは、残れば今度雑炊っていうパターンがありますし、ね、うどんっていうパターンもありますし、
そうだね。
ものによってはラーメンってパターンもできますんで、2回できますんで、
まあね、
前夜は鍋食べて、次の日の夜まで、まあ、スープ残しといて、
うどん入れるとかね。
とかね。っていうことを考えると、一度で2回美味し
い。そうだね。これからは鍋がいいよね。うん、プチッと鍋シリーズとかね、うん、液体の鍋スープとかね、一人分のやつを何パターンか買ってきといて、うん、で、キャベツか白菜、どっちか買っといて、うん、あとはもやしとか、ちょろっとしたネギとか、ちょろっと、一人分なんてね、そう入らんのですよね。鍋、はい、鍋やろうと思ってもそう食べれへんしね。だから、まあ、本当に4分の1の白菜とかキャベツとか買ってきて、もやし買って、ちょっとした、揚げとかね、冷凍しとけばいいしね、いる分だけ切って使えばいいし、そして日持ちするやつ持ってきて、あとちくわとか買っといてね。で、似合いんです。
まあ、アンクラスパさんがどうかあれはですけども、炒め物って、続くとさ、なかなかちょっとねって感じがあったりするじゃないですか。年取ってくると。
まあでも、簡単でいいよ。いや、油も多少取らないかんない
です。まあ、もちろんそうなんだけど、うん、だけども、
それも。でも鍋も続くと飽きるよ。
まあね。
白菜一玉買ってきてさ、延々と鍋やって食べ続けるっていうのも結構飽きる。
私キャベツの方の鍋とか好きですけどもね。
キャベツの方が日持ちするからね。うん、なんか、キャベツだったら、キャベツ、まあ、一人でたくさんは食べれなくても、半分カットのやつと買ってきておいたら、炒め物にして、次キムチ鍋でキャベツ使ってとかってできるから、うん、まあそっちの方が使い勝手いいよね。
うん。うん、まあ、昨今本当に一人でもっていう対応する料理のものたくさんありますし、なおかつ本格的な調味料とかね、そういったちょっと手を加えるだけとかね、あと炒めるだけとか、そういったものもたくさん出てますので、まあアンクラスボイさんは当然ご存知だと思いますけどもね。
まあ私のおすすめは丼も、はい、ベースのつゆの味を決めれば、あとは具材を入れるだけ、お手軽簡単。
あとはパスタっていうのもね、結構お手軽なんですよね、実は。
ああ、電子レンジでチンして。うん、まあね。
はい。
でもさ、まあパスタソースとか買ってくればバリエーション作れるけど、自分でパスタ作ろうと思うと結構具材いるからね。
まあね。
やっぱりね。うん、
メールにある通り、本当サラダとかお豆に作ってるんで、まあ野菜たくさん取られてると思うんで、うん、まあそこだけやっぱり自分の中でバランスをね、気にしていて、はい、召し上がっていただければ。あとはもう飽きないってことですよね。
そう、いや、それと無理して作らない。
はいはい。
頑張ると嫌になるから。うん。適当でいいんですよ。
はい。
あといいのは、まあ、炊き込みご飯もいいよね。
ああ、いいですね。
炊き込みご飯の素買ってきといて、うん、
はいはい。
で、作って冷凍したの。うん。
今時だと、こう、後から入れて混ぜるだけみたいなのもありますしね。
そうだよね。
はい。うん、まあ、便利な世の中になっておりますので、どうぞ、バリエーションいくつか作って、はい。また、こんなん作ったみたいなね、そんなこと、レシピ、逆にあったら、我々教えてほしいですけども、ね。
はい。
はい。あ、究極のカレーってのもありますってね。
でもさ、一人カレーだとさ、作ると、まあ、冷凍しときゃいいけど。
そうそうそうそう。
まあ、冷凍しとけ、しといて、まあ、チンチンチンして食べればいいけどね。うん。
はい。よかったら、またそんなことも教えてください。なかなかお一人ね、こう、ともするとめんどくさくなって、お惣菜買って帰るみたいなもんでね。
まあ、めんどくさい時はお惣菜でいいんですよ。
うん。
あれ。も
う
だから頑張りすぎない。続けるコツは。はい、嫌な、めんどくさい時は手を抜いてインスタントラーメンでもいいんだって。
はい。そういうわけでして、メールありがとうございました。またなんかありましたらお待ちしております。
一人暮らし楽しんでくださいね。
はい。イソラさん、iOS、緊急 SOS やスクショ動画の機能が気になるんですが、もう上げても大丈夫なんでしょうかね。いつもリリースされたばかりは、この機能を切らないと重くなるぞ、みたいな注意リツイートが回ってきますよね。それが怖くて上げられないです。どうなんでしょう。特に問題ないと思いますよ。はい。まあ中にはされてる方も多いと思いますので、もうあまり気にさずに。
あ、私もなんかヒデさんに言われるままにアップデートしましたけど、もうさ、なんかそんなになんでみんないちいち変えたがるのって思うんだけど、もういつか変わらんくてもって私は思うたつで、そんなに変えたいのとかって。
何、アップデートってこと？
アップデートしていろいろ細かく変わってるじゃない、うん、ちょっとしたレイアウトとか、アイコンの形が丸くなったりとか、 もう言えるじゃん今まででとか思うやね私は。
ああまあその見た目の感覚っていうのはそうかもしれないですけども、うん、あのアップデートのそもそもっていうのはやっぱりなんかもっと奥の奥の方の話だったりするんで、
まあそうなんだけど奥の奥だけ変えて見た目そのままでいいやん、もう使い方も分かっとるんやしとかって私は思っちゃうわけよ。
見た目もさらにもうベターなものにって思う方向に行ってますんで、
慣れとる方がいいんやって
またそれが慣れるんです。で今回みたいなメジャーアップデートに関しては結構変わったとこたくさんあるんでね、
なんとなくうわなんじゃこれっていうのが出てくるね、
うんうん、あの今のところは特に不具合ないです。ただその古いゲームとかさ使ってたりするとそれが動かないっていうことはまあまああるみたいですけど、
ね、なるほどね、
はい、まあ、ゲームに限らずアプリに関してはね、はい、その辺だけ、情報を仕入れて問題がなけたらないようでしたら、アップデートされると割と特に問題なくサクサクっと。
メッセージのさ、うん、iPhone のメッセージのやつの下になんかいろいろ出てくるのが面白いなとは思うんだけど。
うん、そうですね。なんかあの、うん、メッセージ機能は結構こう地図が貼り付けられてるとか、あと音楽貼り付けられたとか、そうそう、ね、まあ諸々いろんなことができるようになってます
ね。これがすごい増えてるよね。なんか楽天市場までついちゃってるしね。
どうしても日本人だと LINE を使いがちなんですけども、はい、もともと入ってるメッセージも結構いろんなことできるようになってますね。
はい。
はい、またよかったら上げてみてはいかがでしょうか。まあまあ。
あとね、計算機がね、あまりにも見た目が変わったのがなんかね、しっくりこないと。
あの、まあそれもボタンが丸くなったんですよね。
そう、別に前のでいいじゃんみたいな。
めっちゃ押し間違いがある。四角い方が。
めっちゃパチパする。
どっち押したか分かんないってことが結構あったりする。
そんなにみんな指太いのっていう。
まあまあ、いろいろある
んですよ。うん、なんかちょっとこの計算機は前の方がいいなってすごい思う。
はい。ゆうさん、ポッドキャストの 1.5 倍速とかは iOS 10でも使えます。iOS 11でポッドキャストが使いにくいとか連続再生ができないとか被害報告が多くツイッターで出てくるのでまだ上げていません。はい。あの、ゆうさん、おっしゃる通りです。あの、10の方でも 1.5 倍速使えます。あの、存じ上げてましたけども、ただ今回はそのボタンがすごく押しやすいところに来たんで、ピュッと押しやすい。
そうなの？
はい。ただ、おっしゃる通り、連続再生ができない、プレイリストが出ないんですよ。
ほ
ー。なので、例えば連続してこのポッドキャストを並べ替えたりとかですね、こう自分なりのプレイリストを作るじゃないですか。うん、で、それをこう、アップするじゃないですか。でもそれ通りに、プレイリストがどこにあるかわかんないんですよ。ないんですよ。
あるんだけど分かりにくいってこと？
いや、多分ないんです。
あ、どっか行ってしまったの？
はい。
へぇー。
ですから私もそれはちょっと今解約じゃないかと思って、そこは腹立ってます。ですけど、まあ、ポチポチ。あの、正直あんまりポッドキャストそれほど たくさん聞いてないんで、今、最近は。まあ、ポチポチをして対応はしてますけども。はい。まあね、好みとかね、いろいろありますんでね。
いろいろありますよね。
はい。うん、まあ、あの、いろいろと情報を取って、自己責任でよろしくお願いいたします。続けましょうか。はい。それではこちらでいいのかな？このメールちょっと長くなりそうなので、先に、ご紹介しますのはこちら行きましょう。ジャクソモさんからのメールご紹介しましょう。ヒデさん、アキミさん、マーマさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今、1万ちょっとで Windows タブレットとロジクールのゲームパッドを買うか、Apple が認証した iOS 対応のゲームパッドを買うかと悩んでいます。これはなぜか。多少パワーのある PC に Steam というゲームプラットフォームをインストールしているんですが、遅延の少ないストリーミング機能があるので、PC のゲームをお風呂場に持ち込んで、iPad かこの Windows タブレットで遊べないかと考えているんです。iPad の方は Steam だけではなく、NVIDIA の一部のグラフィックボードで利用できる NVIDIA Expensive、Experience かをインストールしてシェアリングをオンにすると iOS 用アプリ、Moonlight、で、Steam のストリーミングが利用できます。Windows タブレットならタブレットに Steam をインストールすればいいので少し前に販売されて新品でも安くなっているモデルを買ってロジクールあたりのゲームパッドを使えばやはりお風呂などで遊べるんです。で、iOS 対応のゲームパッドというのが高いんです。 アップルストアが最安値で8400円ぐらい。事実上専用なので、過去充電が確かライトニングコネクターのもの、汎用性のあるタブレットとロジクールのゲームパッドの方が後々を考えて使い回せるということを考えると、さすがに8400円はもったいないかなと躊躇してしまいます。もちろんタブレットとロジクールのゲームパッドの方が5000円ほど高いので、あ、ごめんなさい、もちろんタブレットとロジクールのゲームパッドの方をまあ、セットで買うと5000円ほど高いので、純粋に安く上げるんであれば iOS 用を選んだ方が良いのでしょうが、汎用性の高さをプラス5000円で考えるとなるとどうにも悩んでしまいます。まあ、しかし書いていて思うのは、お風呂で何かするために悩んでお金と労力を使ってるなということです。半身浴で長風呂をするのが楽しい季節になってきましたが、皆さんは長風呂ですか？それではまた、バイチャットいただきました。ジャクソンさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
いくつか説明しないとわからないと思いますので、ご説明、私のわかる範囲でご説明しますと。Steam というですね、ゲームのプラットフォームがあるんですよ。いろんなゲームがそこには集まってきていて、
ほうほう、
そこからまあダウンロードして、まあ、無料だったり有料だったりいろんなゲームがあるので、それをね、オンラインだったりとかで楽しむっていうことができる。まあ、そういう、こういうサイトがあって、で、まあ、そこでいろんなゲームを楽しまれてるということなんですけども、まあ、それを楽しむために、なおかつ今回、ジャクソムさんが悩んでるのは、お風呂場でそれを楽しみたいということにすると、今言ったように、iPad でやるんであれば、iOS 対応のゲームパッド、ゲームパッドってわかりますかね？ゲームコントローラーだと思ってください。まあ、それがないとできない。でもこれは、これで割と高いと。でもって、じゃあもういつのこと、Windows タブレットと、ゲームコントローラーを買うとなると、まあそれよりも買うよりも5000円ぐらい高くなるんだけども、まあタブレットがまた新たに1枚ね、買えるわけですから、汎用性としては使い勝手はあるなという、まあ、いたしかゆし的な悩みではあるんですけども、きっと我々がどうこう言うよりも、ジャクソムさんの中で答えは出せる感じがメールの中からあるとわかりますので、まあそちらのご判断はお任せするとして、最後になります。皆様は長風呂ですかというところに引っかかりたいと思いますけども、長風呂ですか？
全然長風呂じゃないです。長く入ってられないので、温泉行ってもすぐ出てきます。
私も実はカラスの行水だったんですよ、昔は。
ほうほう。いや、カラスの行水ほど短くないよ。
結構ね、昔は本当にね、スーパー銭湯的なとこ行っても、30分しか持たなかったりしたんですけども。
30分は持たん。30分持たんのをカラスの行水っていうの？
だから全部だよ。入浴して、洗って、流して、なんだかんだ全部含めて30分ぐらいしか持たなかったんですけど、外気浴ってことを覚えたんですよ。
外気浴？
はい。外の機能浴。うん、つまり、こうホテル体を外の涼しいところで冷ますっていうことを覚えてからは、それがすごく気持ちよくって、それをでまた体が今度冷え切るぐらいまで冷え切らしてからまたお風呂に入る、まあサウナみたいなもんではあるんですけども、それをね結構繰り返せるとスッキリしてくるってことが最近覚えまして、それをやってますと意外と1時間半とか長いと2時間ぐらいまでチャプチャプやってますけど、まあまあ、なかなか家庭の頃ではね、そういうことすることないので。
出てくつろぐところがないからね。
うん。あとはほら、外出たところで涼しかないじゃないですか。
まあね。
うん、はい。ですから、広い、それこそスーパー銭湯とか、まあ温泉など行くと、そういうところとしてね、お湯は楽しんでますけどもね。はい。ジャクソムさんは、結構、お風呂場でいろんなことされてるの。
そうですね。
前もね、それこそリトラジ聞いてもらってたりとかされましたけども。お風呂と、それこそこういった読書とか、ゲームとかって、親和性高いよね。
そうなの？
半身浴とかしてるとね。何もなくさ、 半身浴するって結構苦痛というか、それこそ難しいじゃないですか。
そうだね。
ね、
う
ん。だからその手持ちぶささみたいなのを埋めるために、まあ昔だと本当に本持ち込んでみたいなことがあったんでしょうけど、まあ最近だと私もちょこちょこやりますけども、こういったタブレット持ち込んでサッカー見ながらとかやってるとね、あとKindle で結構本読んでることが多くって、そうすると意外と長く入ってたりもできますけどもね。うん。たけみさんそういうのはしませんね。
しません。
お風呂はお風呂だもんね。
お風呂はお風呂ですよ。見えないし、大体。
あ、そっか。
そもそものメガネがないと見えないし、そんな髪の毛とか濡れたベタベタのままメガネしたくないし。
ああ、そういうことね。
ええ。お風呂はお風呂ですよ。チャッチャッチャって入って、ドボンと使って出てこりゃいいんです。
はい。
はい。
ちょうど今、ジャクソンさん、家だと大体1時間ほど入っています。逆に、外、銭湯だとかだと30分ちょっとで出てくる方が多いですという。
ああ、そうなんだ。
ああ、まあそういう方もいらっしゃるかもしれません。まあでも家で1時間って結構男性では長い方
が、ね、長いですね。
うん、だからまあ きっとこうやって半身浴したりして、いろんなことをしてるんでしょうけども。お風呂タイム結構重要だったりしますからね。こう1日のサイクルというか。
ほうほう。
ね。体を単に綺麗に洗うっていうだけじゃなくって、汗流したりとか、また、湯船に浸かるとかっていうのは、そういったリラックスの時間、どう過ごすかっていうのは、意外と重要な時間だったりしますし。
お風呂のお話していいかしら？
どうぞ。
はい、マンションって、排水の水流す作業を何年間に一回業者が来てやってくれるのよね。で、今年あったの。
はい、
で、その業者が来ると上の階から順番に水が流れるようにして降りてくるんだけど、お風呂場と洗濯機の排水口と洗面所をやってくれるから、掃除して綺麗にしといたのよね。
はい、
で、お風呂もさ、すぐやれる。前、ユニットバスの横のところをその業者が無理やり来て割られたから、もう触られるの嫌だったからすぐできるように綺麗にしてやっといて、ついでにさ、湯船の水抜くとこあるじゃない、お湯抜くところ、
はい、
そこの線の下に髪の毛とか引っかかるようなゴミ受けがあるから、それも洗って置いといたら、うん、ふっと気づいたらそれがなくなっとったんやて、
はい、
多分間違えてゴミ箱にしてたかなんか転がってったか、ペラペラのやつでさ、直径4センチ強ぐらいのペラペラでしたから、まあ、どっか行ったのかもしれないんだけど、でさ、それないとやっぱ髪の毛とかがガーって全部流れてってまうんやね。で、今日ね、カーマホームセンター行って、水回りのとこ行って、見てても、その洗面所とかさ、キッチンの流し台とかのゴミ受けは売ってるんだけど、その湯船、お風呂の排水口のところのゴミ受けも売ってるんだけど、うん、湯船の中ってさ、なんやて、
うん。
で、その前に行く前に、なんか Google で検索しても名前がわからんもんで、うん、で、どうやって探せばいいかもわからず、あなたに物太郎で探してって頼もうかと思ってるぐらい考えとったんだけど、うん、で、今日さ、カーマホームセンター行って、なんか平べったいそれらしきものがあったもんで、うん、しょうがないからお店の人に来てもらってちょっと教えてもらったら、うん、普通のお風呂は、そのお湯抜くところのパッキンの下にそんなゴミ受けみたいなそんなもついとらへんですよって見えて、え、十字なだけで全部髪の毛抜けてまうやんって言ったら、いやいやいや、普通そんな聞いたことないし、そんなもあらへんし、そこから水と髪の毛が一緒に流れても、そこから直接排水口に行くわけじゃなくって、そのお風呂場のそのゴミ受けとか排水口のところに出てから排水管に流れるやつだから、いや、そんな売ってないでしょって僕初めて聞きましたとかって言われるのね、うん、ないの世の中のお風呂には、その湯船のお湯を抜くところのキャップの下にゴミ受けみたいなペラペラのやつ、その人はないって言うんやって、どういうことやねんって、うちのはあったと思って、で、手に入れられないんだけど、皆さんありますよね、ふと。ふとなんか呼びかけてみますけど。
まあ、それは、あれじゃないですか。それこそお風呂のメーカーとかちゃんと調べて、それで、そこのメーカーに誘れた方が早いと思いますよ。
でさ、そのユニットバス聞いたら、なんか、すっごい昔にそのユニットバスの横のとこ割られて困ったもんで、一応ね、管理会社に調べてもらってね、メーカーとか聞いたんだけど、でもさ、なんか、そんなみんななくしそうやから売っとるような気がしない？
うん。 まあ、それが、でもないんでしょ本当は。
その人は聞いたことないって言った。そんな普通の湯船に、そんなパッキンの、あね、あの、お風呂のお湯が、あの、抜けないように止めるやつの下に、そんなゴミ受けなんて聞いたことないっすよ、とかって言うからさ。う
ん、だってそこが目詰まりしそうじゃん、普通に考えたら。
なんで？
常にそれ、
かなり。常に掃除するもん。だって毎回毎回お風呂を掃除するためにそこも掃除するもん。
普通はないでしょ。
パコってはめたらだけなの？
うん、ないと思います。
5ミリもないぐらいの厚さです。でさ、ふと思ってしまった、もっと大きな川間ホームセンターの、ユニットバスコーナー行って、ちょっと線開けて見てこいよかったとか思って、そこは行ったのは、あの、ちっちゃいところやから、そのリフォームコーナーないからあれなんだけど、リフォームコーナーのユニットバス行って見てこいいいなとか思ってね、いろいろ一応思ったんだけどね、そんな世の中にはそんなのあんまりないって聞いたこともないって言われたけど、そうなのとか思って、髪の毛でも流れるじゃんとか思ってね、ここ最近の私の悩みなんですけど、はい、モノタロウで売ってるかな、
チャットでちゃんとご返事が。
あ、そうなんですか。
ブースカさん、そんなんないけどな。
え、ない。
はい、イソラさん、ゴミ受け的なもの私も気になってました、中身はどうなってるんだろうと言われますけどもね。
え、ないの、ないの、みんな、
うん、だって普通流れるもんでしょそれは。
え、そうなの。でもそうしたらさ、そのお風呂のさ、湯船のそのお湯が抜けるところって結構4センチぐらいの穴があるじゃない、
はい、
で、その下にバッテンでこうやってなんか、あの、はい、してあるだけで、はい、結構大きな穴よ、
うん、
みんな流れていってもらうよ、うん、
逆に流れないとまずいんじゃないですか。
そうなの。これやっぱりなんかユニットバスのリフォームコーナーとか行ってちょっと見てこないかも、はい、っていうのがすっごい今悩みなんですけど、
はい、
お風呂話って全然違うお風呂話なんですけど、はい、もし情報があればご提供お願いします。
難しいと思いますが、はい、ジャクソムさんのメール戻りますが、まあ多分ジャクソムさん的には Windows のゲームパッ、あの、タブレット買うんじゃないか
と。ああ、なるほどね。
はい、そんな気がしますけどもね。
まあでもその方が使い勝手がいいんでしょ。
はい、うん、iOS のゲームパッドがむちゃくちゃ高いですよね。でもね、これね、 Apple Store で最安で8400円ってのは、これはかなり高すぎるなって気はしますけども、ね、
まあ Apple だもん、
うん、
高いじゃん Apple なんでも。
でもアップルのもんじゃないですよ。
ああ、違うの、うん、対応してるのが少ないってこと。
そうそうそうそう、ね、はい、またそのあたりどのようにされたか、よかったらまた教えてください。ジャクソンさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
では少し後に回しましたが、こちらのメール最後、サトシさんからのメールご紹介しましょう。ヒデさん、アケミさん、マムさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ご失礼。スーパーカブでの朝通勤、すごく寒いです。やっけ、まあ、ウィンドブレーカーも手袋も必要となりました、岡山のサトシです。朝、お早いですから。
そうよね。ね、朝は寒いよね。
直で当たりますからね。
そうだ、そうだ。
はい。早速ですが、我らがファジアの、明日、ホームシースタで大事な大事な大分戦です。大分さん、現在8位です。で、今年のリーグ戦、あと8試合ですね。そこで我らがファジアの、勝敗数でシミュレーションしてみました。目標は6位、リーグ戦を終えてプレーオフの進出。昨年も6位でリーグ戦を終えたファジアーノの勝ち点は65でした。今年も同じ勝ち点で6位と仮定して、現在のファジアーノの勝ち点は49、あと16点必要ですね。試合数はあと8試合、ホームが4試合、アウェーも4試合で、ホーム4試合を4勝全部勝つ、そしてアウェーの4試合は4分け、まあ全部引き分けということでいきます。非常に厳しい内容ですが、結果これで勝ち点65、プレイオフに臨みたいと思います。まあこれはあくまでも私の個人的シミュレーションであり、対戦相手の詳しい戦力などは考えていませんので足からす。もちろんこれ以上の勝ち点で、これ以上の順位も、またこれ以下で終える可能性もあるわけで、最後まで選手、サポーター、チーム、心を一つに全力で戦いたいと思います。ヒデさん、アケミさん、そもそも FC 岐阜さんも現在勝ち点43なんだから可能性ありですよ。あと8試合、7勝1分けで勝ち点22というのをプラスすれば勝ち点65ですよ。一緒にプレーオフ戦いましょう。頑張れファジアの俺たちがついてる。それでは今日はこの辺で通信。私、やっぱり明日はシート張りの大役があるので、リアル収録はお先に寝ますね。明日の朝、シースタでポッドキャストを聞きます。今日はのメールはめちゃめちゃになってしまいました。すみませんといただきました。サトシさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもございません。メールありがとうございました。
明日ね、13時からだって大分戦。
なるほど。
うん、だからちょっと朝早いよね。
うん。うん、ここに行きまして J2、まあ J1、J3、まあすべてのリーグが、 佳境に入ってきまして、我々がの FC 岐阜は所属します J2 も、メールにあった通り残り8試合ということでね、
はい、
各チーム、1位、まあ、1位はまあほぼほぼ決定。
今日って湘南どうなったの？
勝ちました。
あ、そうなんだ、
はい、そして、まあ、最下位もほぼほぼ決定。
そうだね。
というところはちょっともう見えてきた感じはあるんですけども、それ以下の順位は、まだまだ予断を許さないという状況が続いておりまして。
あ、1位と2位も勝ち点差10点開いたんだ。うん、今日福岡試合やった？
今日は。
やった、両方とも消化してるんだ。
はい。
ああ、じゃあ結構、上、1位はまあ大体あれやね、うん。でも2位、3位は分からんね。
はい。
で、4位、5位、6位も分からんね。そう
ですね。だから、4位、5位、6位、7位、8位ぐらいまで分かんないですよ。
でも、6と7が勝ち点3、あ、でもここまだ試合が進んでないんだ。5、6、7位のチームは今日は。うん、じゃあまだ分からん、明日なら。は
い、なかなか、この、プレーオフ進出6位というところが、まあ、勝ち点いくつになるのかというのもね、かなり難しい感じですけども、まあ、昨年の数字ですと65というところで、まあ、そこを仮定しての、川残業を、佐藤さんにしていただいたんですけども、なかなか各チーム難しい感じはありますが、まあでも岡山はまだかなり現実的な数字ではあるんですけども、
そうだね、
はい。ただあの FC 岐阜はまあそのプレーオフ云々というよりも一桁順位というのが今年の目標だったので、
はい、
はい、いわゆる9位までに入れば今年のまあ目標をクリアということになりますので、今のところちょっとそこをちょっと目指したいなという感じはありますけどもね。
まあ大体この間の福岡戦に勝てなかったからさ、うん、ねえ、
ね、
もうしょうがないよね。
はい、というところで、各チームね、それぞれにモチベーションを持って、あとこの8試合を戦っていくことになりそうですけども、そして我らが FC 岐阜、明日は大事な大事な一戦が残っておりまして、明美さん、明日は、
明日はですね、なんと名義ダービー木曽川の合戦第2弾でございまして、
はい、
名古屋グランパスさんのサポーターの皆さんが退去して岐阜にいらっしゃいますので、うん、まあ、明日はあの10年の歴史の中での観客動員数1位を更新する予定なので、はい、チケットが売れてる通りに皆さんぜひ来ていただきたいんですけれども、
今お話をしました通り、明日、FC 岐阜と、名古屋グランパスとの試合、岐阜ホームでの行われます。多分私が記憶している限りでは初めてチケットすべて完売。
完売は初めて、ね、何枚売ったか知らないけどね、
はい、
っていう前置きはつきますけど、
長良川競技場のチケット予定数すべて完売、当日券も出ないという状況というのはね、本当初めてでして、
本当に初めてですよ。もうさ、こんな日が来るなんてもう夢にも思わんかったよね、うん、もうチケット完売っていうニュースを聞いただけでももう本当に嬉しくて嬉しくて、もうさ、誰も客が来ないというか、客が3000人来れば多かったねっていうような時代から見続けてきてよかったね。今日のこの日がってかさ、明日のこの日がこんなに感慨深いものになるとは思わずに本当に嬉しいんですけど、はい、はい、
まあ、これもそれもこれも全てグランパさんのおかげなんですけど、
グランパさんのおかげですけども、はい、はい、まあいいんです、こんなのは他力でしか達成できないので、はい、
まあとはいえね、もう当然名古屋からも退去してこられると思いますし、あとは岐阜のね、サポーターも随分と大勢気合い入って、明日は、長良川球技場どんな雰囲気になるのか、
明日ね、これをやるんだって、
う
ん、
みたいですね、
ゴール裏、
はい、
なんかね楽しみだよね、うん、
この J リーグ、特にまあ J1 も含めなのかな、J2、J3、いろんなところでこういった戦いとか、まあ因縁とかがあったりするんですけども、なかなかそれがこう全国的なニュースにならないっていうのでね、言われたりもするんですけども、私割と個人的にはこれでいいと思ってるんですよ。
地域が盛り上がればいいと思う。
地域で盛り上がればいいし、うん、岐阜と名古屋が戦うっていうので、今ね、岐阜、そしてまあ、名古屋も一部では盛り上がってるわけじゃないですか。これでいいと思うんですよ。
十分じゃないですか、
ね、これをさ、ね、秋田の人盛り上がれたって無理な話じゃないですか。
うん、だから、そのダービーって言われるのは隣県とか近いところで、うん、 対決があるからそうやって盛り上がれるわけで、やっぱりさ、なんかいろんなの見てると、やっぱりサッカーの専用競技場欲しいよねみたいな話になって、地方にそんな2万人もねとか1万人集めるスタジアムなんて必要あるのかって話になると、じゃあその地方で月2回1万人集まるイベントがあるのかっていうことを考えたら、それはやっぱりとても有意義で貴重なイベントなんじゃないかっていうふうにやっぱり思うわけなので、やっぱりさ、まあ岐阜県は名古屋とトヨタと愛知県があるおかげで、やっぱりその愛知県名古屋のベッドタウンとしてみんな暮らしてるわけじゃない、で、うん、経済ではもう当然あの依存してますよ、うん、で それでやっぱりプロサッカーチームがあったけれども、まあ、へぼくてしょぼくていつなくなるかもわからないような、でもそれでも10年やってきて、で今年は監督も変わってチームも、今までだったらさ、ガンバ来るんだったら何点取られて負けるんだろうなって、もう最初からもうみんな岐阜のサポーターは思ってたわけじゃない、でも今年は絶対面白い試合ができると思って、もうみんなすごい期待してるわけじゃない、でそんな前向きなことでできて、で隣の町から大勢の人が来るなんて、こんな夢みたいな話はないよね。
前に埋まる競技場というのは我々初めて見るわけです。
初めてです、
はい、もちろん選手スタッフ監督、ね、両チームともども、かなり気合い入って、ね、うん、素晴らしい試合が行われることだと思っております。ジャクソンさんも今、明日の FC 岐阜戦なんとかドローでお願いします、くれぐれも大量得点だけやめてください。
いや、私の希望としては12点両チームで取って、また記録更新して名前に残そうかなみたいな。いや楽しいと思うよ、取って取られて取って取られて、いやーとかって騒いで、まあでもさ、こんだけ楽しみにしとってさ、ボロ負けしたらまあそれはそれでショックだけど、まあでもね、まあそれも分かんないよね、やってみないとね。
前節に行われました、このグランパス戦のグランパスホームの試合では1対1のドローということでした。
はい、
はい、この試合もまあ引き目ですけども、本当に勝っててもおかしくなかったと言っても過言じゃない、まあ、
シモビッチだったっけ、うん、出てきて点取ったの、
はい、ですからまあ十分ね、お互いに勝ち目はあると思いますし、ま
あ、でもさ、あれからさ、グランパスは選手も変わってチームも相当進化してるからね、
はい、
なかなか厳しい戦いだと思います。
ここにての名古屋、もう選手補強も当たってますしね、前節は素晴らしい勝ち方してますので、その勢いをままに来るでしょうし、岐阜は岐阜で4連勝しての1敗というところでね、ただまだその4連勝の余韻はまだ十分感じられます。
まあでも福岡戦は負けましたけど、内容はね、すごい面白かったので、まあしょうもなく簡単に失点するからいつも負けるんだけどね、うん、まあ内容は見応えありました。
はい。
はい、
そういえば我々月曜日に練習試合を見に行ってきたんですよね。
行ったんですよ。
はい。
暑かった。
相手は
大学だったね、どっかのね。
大阪経済かな。
うん。
大阪の大学のチームとの、練習試合、岐阜のまあサテライトというか、まあ前その前の試合に出てなかったメンバーが中心となっての、試合を、日中。ね、日差しカンカン照りの中見に行ってきたんですが、
もうね、さすがに前の日もさ、14時試合キックオフで、あの日暑かったのよね。でさ、まあ調子に乗って半袖着てったら、まあ見事に日焼けしましてですね、まあこんな秋の日差しが柔らかい時の日焼けだったから、まあ良かったと思ったら、次の日の練習試合も見に行ったら、まあ、ええ天気で完璧に日焼けしてですね、なかなかの天気でしたよ。
はい。はい、まあ、そんなところを見に、物好きで行ってきたんですけども、その、いわゆるサテライトのチームでも、きちんと、今の、その、大きさかというものが浸透してるっていうのが感じられる、内容になってまして、得点こそは1対0で、まあ、辛くも勝利はしたんですけども、ボール回しとか、パス回し、あとは、その、練習試合ですから、選手の声なんかが、もう本当すごくダイレクトで聞こえてきてね。
ああ、その、会場だったところが鏡原スポーツ公園っていうところで、サッカー専用場で、さらにちょっとした観客席が作ってあって段があるので、うん、見やすいのよね、うんうん、
ですから、まあ、間近でその選手たちのプレーですとか、こうコミュニケーションとかもう全部確認したんですけども、私が見る限りでは本当に格段にこのチームとしての精度というかは上がってきてるなというのは感じられる、そんな内容になってたかなと思います。 まあ繰り返しになりますけども、明日はそんなわけで、まあこの地方ちょっとサッカー関係者は盛り上がってるというところでね、はい、はい、来週その模様など、どうだったか少しお話ししたいと思います。まずはメール、岡山も明日は頑張って、
そうですね、負けられない戦いですね。ね、
はい。はい、ということでお互いに頑張って応援していきましょう。佐藤さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ゴミ受けの話いっぱい来てます。
本当に
ブースカさん、家の浴槽の排水は浴室の排水と一緒になるので、異物があれば浴室のゴミ取りに引っかかるようなシステムというか、そういう形になってます。
あ、なるほど、やっぱりそうなんですね、
はい。あと磯田さん、うちはゴミ取りをに引っかからないまま流れるらしいです。よくつまらないものですね。ああ、もうこれで気がついてしまったから、これから浴槽の水流すたびゴミの行方に気になってしまうことにという、まあ、気にしなくても大丈夫ですよ、ちゃんとシステム的になってますから。
でもユニットバスでもさ、結局横の扉の隙間から髪の毛とかゴミとかが入って、ユニットバスの下汚いもんね。
まあね、
うん、だからまあたまに掃除すると強烈ですよ、うん、なかなか、
はい。
で、最新のユニットバスはどうなってるか知らないけども、12、3年前の仕組みだとまだまだちょっと横の板を開けるとなかなか凄まじいものがあります。
カラッというかとかいいなと思ってね。
カラッというか、
あの水がこう床がすぐに乾くっていう。
水切りしとけ、すぐ乾くやん。ピュピュピュって水切りしとけば。あんたしへんけど、私あのゴムワイパーで必ず水切りして除湿器かけとくとすぐカラッと乾くよ、はい、
というね、まあ、あの皆さんちゃんとシステムになってますから、そんな大きく気になさらなくて。
いや、だから今まであったものがないっていうのはやっぱり嫌だよね、人間の心理としてね、はい。今までそれがセットであったものが絶対なんでなくなったのかわからんのやけど、ない。
今週も長い間、リトラジ、お楽しみいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まあ、今週こんなところですか。はい、あとは何かあります、言いたいこととか。
いや、たくさん喋りました。
まあね、喋りましたね。
ええ、
はい。来週からは少しまた秋めく、こんな、季節が、進む、一段と進むというような、そんな、状況もあります。佐藤さんのメールもありましたけども、朝晩はぐっと冷え込みますのでね。
そうですね。
はい。あの、冬物など、ちょうど衣替えのね、シーズンですし。
まあ、秋物出さない感じですね、半袖しまって。はい、
そのあたりで、着るもので、その辺調節していただいてね。はい、秋口も風邪とかね、また流行り始めますからね、気をつけていきましょう。リトラジ517回、今週もこの辺でということになりました。ではまた来週、皆様のメールなどをご紹介したいと思いますので、よかったらお送りくださいませ。では今週はここの辺で、お送りしましたのは私ヒデと
受け身でした。
ではまた来週です。皆様さよなら、おやすみなさい。
ごきげんよう。